こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。斉藤光平の人申請の目次録は、気候危機資本主義批判、社会思想を横断する現代思想書であり、前著人申請の資本論の問題意識をさらに先生化した続編として位置づけられる。本書の中心にあるの、気候崩壊が資源、食料、エネルギーをめぐる恒久的な欠乏を生み、その不安が排外主義、戦争、先民的な政治感覚を強めるという診断である。著者は、テクノ資本主義が格差と欠乏を緩和するどころか固定化しうると論じ、破局を避けるための選択肢として、参加型計画経済、デジタル社会主義、エコロジー独裁、暗黒社会主義といった挑発で概念を検討する。単なる環境論ではなく、経済思想、マルクス研究、ハイエク批判、民主主義論を交差させる点に特色がある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、気候崩壊が恒久欠乏経済を生み出すという危機診断。本書の出発点は、気候変動を一時的な環境問題ではなく、経済の前提そのものを変える構造的危機として捉える点にある。著者は、異常気象、資源制約、食料供給の不安定化、エネルギー不足が重なれば、近代資本主義が前提としてきた成長と豊富さの物語は維持できなくなると見る。重要なのは、欠乏が単に物資の不足を意味するのではなく、人々の将来不安を増幅し、社会的連帯を弱める政治的条件になるという分析である。欠乏が予測可能な分配制度によって管理されなければ、富裕層は安全を買い、国家は国境管理や軍事化を強め、弱い立場の人々ほど犠牲を強いられる。ここで気候危機は自然科学の問題に閉じず、誰が生き残る資源にアクセスできるのかという分配と権力の問題に転化する。本書はこの転化を恒久欠乏経済という語で整理し、現代政治の不安定化を読み解く土台にしている。次に、テクノ資本主義と先民ファシズムが結びつく構造。本書が強調するもう一つの論点は、技術革新が自動的に社会を救うわけではないという点である。著者は、デジタル技術、人工知能、巨大プラットフォーム、監視インフラが気候危機や欠乏を解消する万能薬として語られる傾向に警戒を示す。問題は技術そのものではなく、資本の蓄積と競争の論理に組み込まれた技術が富と情報を一部に集中させ、残りの人々を管理対象に変えてしまう可能性である。欠乏が広がる社会では、全ての人を救うのではなく、有用な人、支払い能力のある人、安全圏に入れる人だけを選別する発想が強まりやすい。著者はこれを先民ファシズムの問題として論じる。従来のファシズム分析が民族主義や国家暴力に注目してきたのに対し、本書は気候危機、テクノロジー、格差の固定化が結びつく現代的な排除の形を焦点化する。技術楽観論への批判が政治分析と接続されている点が特徴である。さらに、参加型計画経済は全体主義を避けられるのか。本書の中核的な提案は、破局的な欠乏を市場任せにせず、社会的に必要な生産と消費を民主的に調整する参加型計画経済である。著者は、気候危機の下では何をどれだけ作り、どの産業を縮小し、どの公共サービスを維持するかを価格と利潤だけに委ねることはできないと考える。しかし、計画経済という言葉は歴史的には官僚性、統制、自由の抑圧を連想させる。本書の重要性はこの危険を否認せず、むしろ正面から論じる点にある。参加型という修飾は、国家が一方的に命令する制度ではなく、労働者、市民、地域社会が計画形成に関与する仕組みを構想するための要件である。ただし、著者自身が扱うように、緊急性が高まるほど民主的討議は省略されやすく、環境目的のための統制が権力集中に変質する危険も残る。したがって、本書の議論は完成した制度設計というより、脱炭素と民主主義を同時に成立させる困難を可視化する試みとして読むべきである。そして、ハイエク批判とデジタル社会主義を通じた計画問題の再検討。本書は、計画経済をめぐる古典的論争を現代の条件から再検定する。ハイエクは、市場価格が分散した知識を調整する機能を持つと考え、中央計画には必要な情報を集められないという批判を展開した。著者はこの議論の強さを認めてつ、気候崩壊の時代には市場が環境負荷や将来世代の損失を十分に反映できないという盲点を問題にする。価格が効率的に情報を伝えるとしても、その情報が生態系の限界や公正な分配を保障するわけではないからである。そこで登場するのが、デジタル社会主義や緑の戦時経済という論点である。膨大なデータ処理能力やネットワーク技術は、かつて不可能とされた計画の調整能力を部分的に更新しうる。しかし、本書は、デジタル技術の導入だけで民主的計画が実現するとはしない。技術基盤を誰が所有し、どの目的で使い、どの範囲まで市民が統制できるのかが決定的である。 ここに技術論と制度論を切り離さない本家の特徴がある。最後にバンキマルクスからエコロジー独裁と暗黒社会主義を考える。本書後半ではバンキマルクスの思想を手がかりに資本主義の外側を構想する議論が展開される。斉藤光平はこれまでもマルクスを生産力至上主義の思想家としてではなく、自然との物質代謝や共同体的所有に関心を持った思想家として読み直してきた。本書ではその延長線上で危機の時代に必要な政治的決断と民主主義の緊張関係を扱う。エコロジー独裁や暗黒社会主義という語は読者に強い違和感を与えるが、著者の狙いは単純な先生の肯定ではなく、すでに明るい成長の未来を語りにくくなった時代に自由、平等、生存をどう守るかを問うことにある。暗黒という表現は豊かさの拡大を約束するユートピアではなく、制約の中で被害を最小化し弱者を切り捨てない社会を構想する姿勢を示す。ただしこの概念は実現可能性や権力乱用の防止策をめぐって批判を招きやすい。本書の独自性はその危うさも含めて読者に判断を迫る点にある。結論としてヒトン新生の目次録は、気候危機を経済政策や生活倫理だけでなく、ファシズム、戦争、技術支配、計画経済、マルクス思想の問題として読みたい読者に向いている。環境問題に関心がある一般読者だけでなく、社会思想、政治経済学、公共政策、社会運動を学ぶ人にとっても、現在の危機を複数の軸から整理する手がかりになる。実践的な効用は、脱炭素を単なる技術転換としてではなく、分配所有、民主で起死決定の再設計として考える視点を得られる点にある。一方で、参加型計画経済やエコロジー独裁の制度とキュティ性については、読者が批判的に検討すべき余地も大きい。類書と比べた際の特徴は、環境経済学の穏健な改革論にも、単純な技術楽観論にもとどまらず、ハイエクとマルクスという思想史的対立を現代の気候危機に接続していることである。挑発的な語彙が目立つ本だが、その本質は、破局を前提にした政治と経済の再構想を迫る問題提起にある。ご支援いただける場合は、斉藤光平、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。